それではひざまずける方はひざまずいてお祈りを捧げしたいと思います。天にいらっしゃいます優しい父なる神様、過ぎし一週間もあなたの憐れみ深い愛と恵みにより我々に平安を与え、お守りくださり感謝申し上げます。この聖なる安息日に皆で集い、あなたを賛美し礼拝ができますことを、またその特権を心から感謝申し上げます。どうぞ礼拝が行われていますすべての場所にあなたの御臨在がありまして、皆に大いなる祝福が与えられますように。本庁は松枝重則兄弟によりあなたからの大切なメッセージを取り継いでいただきます。どうぞこの場を清めて、あなたの御霊で満たされますように助けお導きください。これから捧げます献金も教会の運営に有効に用いられ、また捧げるお一人一人にも祝福がありますように。この祈りを感謝して尊きイエス様の御名を通してお祈りいたします。
マタイ24章一節から御言葉から祝福をいただきたいと思います。マタイ24章の一節からです。今日は私の名のゆえにです。お読みします。イエスが宮から出て行こうとしておられると、弟子たちは近寄ってきて宮の建物にイエスの注意を促した。宮の建物です。聖書です。今で言えば、教会に当てはまります。二節。そこでイエスは彼らに向かって言われた。これは弟子たちですね。あなた方はこれらすべてのものを見ないか。これは見るなと言っているんです。私たちの教会は異邦人のものと比べて、他のいろいろな宗教のものと比べて、他に比べて素晴らしい。その象徴がこの宮であり教会です。誇りとして自分の教会を見るなと言っています。見ないか、よく言っておく、よく言っておく、よく聞きなさい、よく理解しなさい。その石一つでも崩されずに、そこに他の石の上に残されることもなくなるであろう。そこに何があったかわからないぐらい平地にされるということです。今日はこの皆さんがよくご存知のマタイ24章を通して学びたいと思います。このマタイ24章始めの部分は西暦70年のイスラエル滅亡の予言です。これがもしも文字通りイスラエル滅亡の予言だけを、予言だけでしたら、これは私たちに意味はありません。しかし読み進めると、再臨前に起こる出来事としてこれが書かれています。つまり再臨前にもう一度イスラエルの宮である聖女が粉々に平地にされるということです。ここで少しですね、この再臨前のイスラエルの宮は文字通りのイスラエルの宮が平地にされるんでしょうか。もしそうだったら、このあなた方はという、あなた方も文字通り取らなければいけません。つまりこのあなた方もユダヤ人ということです。血のつながったユダヤ人。日本人こそイスラエル十二部族の一つ、ユダ部族の末裔という方がいます。ユダ族の居住していた地方は、旧約聖書の時代にはユダ、新約聖書の時代にはユダヤと呼ばれ、ここからユダヤ人、ユダヤ教という名称が派生した。このユダという部族からユダヤ人 そしてユダヤ教と派生したというのがですね、ウィキペディアでは書かれていました。もしもこれが本当だったら、そして日本人がその末裔だったら、この24章も日本人に適用することができます。そしたらそれ以外の人たちにはこの24章は当てはまらないんでしょうか。また日本ユダヤ人の血が混ざってればいいんでしょうか。ハーフだったら大丈夫、ハーフまでだったら大丈夫でしょうか。少しだけだったら大丈夫でしょうか。そもそもユダヤ人というのはいつからユダヤ人になるんでしょうか。イスラエルとユダが分かれてからのユダがユダヤ人でしょうか。ヤコブがイスラエルと改名されてからその後ユダヤ人でしょうか。突然ユダヤ人そこから生まれたんでしょうか。この学びは今夜家の町で真のイスラエルとはと題して学びますので、家の町に行くか、また後で YouTube でご覧ください。一ついい説があります。第一ペトロ2章の10節です。お読みさせていただきます。あなた方は以前は神のためでなかったが、なかったんですね。今は神の民であり、この以前は神の民でなかったというのは異邦人ですよね。ユダヤ人は初めから神の民です。そして今は神の民になってるんです。異邦人が憐れみを受けたことのないものであったが、今は憐れみを受けたものとなっている。ユダヤ人はキリストを十字架につけ、ローマと一緒になってですね、キリストの弟子も石で打ち殺されたため、神の民のユダヤ国家としての恩恵期間は終わり、今はキリストを受け入れる者は誰でも神の民となり、霊的イスラエルとしてくださるのが神様の恵みです。マタイ24章3節お読みします。またオリブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。どうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか。あなたがまたおいでになるときや世の終わりにはどんな前兆がありますか。ここで世の終わりと書かれています。弟子たちが知ってか知らずか、世の終わり、私たちにも当てはまることがわかります。再臨の前兆といえば何でしょうか。何を思う浮かべるでしょうか。地震とか災害、そうですね。しかしここでいつもこの聖書というのは神のために書かれていますから、地震災害などは全世界規模で起こるもの、みんなに下るものですよね。神のためにとっての、世の終わりの出来事といえば迫害です。迫害といえば最後には殺されるかもしれない恐怖。しかし本当に怖いのはこれですよね。また10章の28節を読ませていただきます。また体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のあるかと恐れなさい。本当に恐るべきは今自分の身が危険になるということではなく、体も魂も滅ぼされてしまうことです。サタンもこのために私たちを一緒に地獄で体も魂も滅ぼそうと、一緒に滅ぼされることをするために頑張っています。どうやったら体も魂も滅んでしまうのか。イエス様に罪を告白しないこと、罪を再臨までも続けて悔い改めないことです。そして再臨の日に救われるだろうというものです。イエス様が今そのために天の至聖所で最後の贖いをしてくださっています。しかし最後の贖いが終わることができません。私たちが天国に入る準備がまだできていないからです。今恩恵期間が閉じられる前に、今の時の非常な厳粛さを理解し、キリストに心を開き御言葉に立つ信仰を確立する時です。また24章の4節読みましょう。そこでイエスは答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。 人とは誰でしょうか。ここで一番怖い人、それは自分です。いろいろな惑わしがありますが、惑わされても最後に決断するのは自分です。神様とつながっていれば真理に導かれますが、つながっていなければ惑わされます。その時にあの人に惑わされたら、あの人が悪いとか責任のなすり合いはできません。決断したのは自分です。まず自分に騙されないこと、神様に委ね、御言葉に頼って御言葉と照らし合わせて進むことです。惑わされないようにというのが神様の警告であり、その惑わしというのは最終的には神様との関係をサタンがすり替えてしまうという攻撃です。どんな惑わしか五節から書かれています。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろう。惑わしてどうするんでしょうか。これは宗教の力ですね。宗教の惑わしといえば、信じ込ませて、これが本当の神様だと思い込ませて、そして騙して、本当は嘘ですからね、そして礼拝させること、これが宗教の惑わしです。そしてここで一つ、多くの者が私の名を名乗って現れ、名を名乗ると書かれています。名という、この名にはどういう意味があるかというのが、出エジプト記で見ることができるんですね。お読みさせていただきます。名というのはどういう意味があるでしょう、あるでしょうか。時に主は雲の中にあって下り、彼と共にそこに立って主の名を述べられた。神様がこれから名前というのはどういう意味かと教えてくれています。主は彼の前を通り過ぎて述べられた。主、憐れみあり、恵みあり、怒ること遅く、慈しみと誠とと豊かなる神。慈しみを千代までも施し、悪徳とがと罪とを許す者。しかし罰すべき者を罰は決して許さず、父の罪を子に報い、この子に報いて三四代に及ぼす者。これが名という意味です。この名は憐れみ、恵み、慈しみ、誠との豊かなる神、罪を許す者。この慈しみ、憐れみ、これらが神様のこの名前であり、これは何を意味しているでしょうか。この憐れみ、慈しみ、これらは神の品性を表します。つまり先ほどのこの私の名を名乗って現れというのは、神様の品性、またキリストの品性を帯びて現れるということです。見た目では 100% キリストとして現れるということです。多くの者がそれによって騙されるというんだったら、私は騙されないということができるでしょうか。なぜかというと、このような性格があるからです。第2コリント13章の15節には、あなた方は果たして信仰があるかどうか自分を反省し、自分を吟味するがよい。それともイエス・キリストがあなた方のうちにおられることを悟らないのか。もし悟らなければ、あなた方は偽物として見捨てられるとあります。先ほどにありました、偽キリストに多くの人が惑わされる、多くのものがあると言います。偽キリストを信じるのはクリスチャンです。クリスチャンになるということですね。またそれか、しかし偽キリストに騙されている、偽の教会に行く人ですから、それは偽物、偽のクリスチャンになってしまいます。私たちはそのために自分を反省し吟味する必要が今あります。そしてこの惑わしというのは、ここで分かる通り、戦争とか痛い、血が出るような、そのようなものではないですよね。惑わしといえばもっと、ですね、考 簡単に言っていれば心理的なもの、そして心理的なものといえば心に対する惑わしです。人間が初めにエデンの園で受けた攻撃、それも頭に対する攻撃であり心に対する惑わしでした。そして最後に神よりも自分の考えが正しいかもというふうに思わせる巧妙な、狡猾な惑わしです。24章6節です。5節で宗教が一つになったのがわかります。6節、また戦争と戦争の噂とを聞くであろう。注意していなさい。慌ててはいけない。それは起こらねばならないが、まだ終わりではない。この戦争は政治の力、国々の争いです。そして7節、民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。6節では噂でしたが、7節ではもう立ち上がると書かれていますから、これは戦争、国と国が戦うんだったら戦争です。本格化します。国だけでなく民も立ち上がるとありますから、もうみんなで一丸となって、政治と、ですね、国民が一緒になって他国と戦争となると。みんな戦争はいいものを生まないということを知っていながら、なぜ国民を挙げて戦争をするんでしょうか。その後ですね、立ち上がるだろう。その後またとあります。またというのはさらに、あえて、加えてというものです。前の文章、この国と国に敵対して、戦争があり、それに深い関係があるようです。この世の中ではお金があると、お金で楽しく過ごせて、何の不自由も感じずに生きることもできます。しかし貧しい人はやりくりして生活しなければならないために、不自由を感じ、いろいろな問題が重なり、何かに助けを求め、すがりたい気持ちになり、神様につながりやすくなります。しかしここでお金でも解決しない出来事ができたらどうでしょうか。それが次の文章です。またあちこちにとあります。あちこちにということは、あちらこちらに、もうそこら中に。で、何が起こるんでしょうか。はじめに飢饉です。飢饉というのは何でしょうか。このインターネットで見てみたんですが、ウィキペディアでは、何らかの要因により人々が飢え苦しむこと、教義においては一地域における死亡率を急激に上げるような極端な食料不足の事態を指すことが多い。主食とする農産物の大規模な不作を契機とする場合が多い。米、麦などがなくなってしまうことです。食べ物がなければ自分の家族だけでも守ろうと犯罪を犯してでも食料を調達するようになるかもしれません。神の品性を受けていなければですね。そして一地域における死亡率を急激に上げるような極端な食不足があちこちで起こって、神の愛をするまで受けていなかったら自己愛に走ります。そしてその後飢饉があってですね、禁帝訳ではここに、ペステレンスというのがあって、この疫病があると書かれています。疫病というのは、またウィキペディアなんですが、集団発生する伝染病、流行病です。また、人に次々と感染していく病気です。飢饉で食料不足になり、そのために犯罪が増加し、さらに、疫病で多くの人が亡くなり、そしてさらに地震です。地震があれば津波もあり、内陸では火事もありえます。極端な食料不足でたくさんの人が亡くなる、 そして疫病で、地震で、壊滅状態です。そこで、八節。しかしすべて、これらは生みの苦しみの始めである、と言われます。なぜかというと、これは世の中と神の民の両方に望むことです。これまではですね。なので、これは生みの苦しみです。この聖書は神の民に与えられていますから、この後本当に神の民に与えられるものがありますので、これまではまだ生みの苦しみ。まだまだこれからだ、ということです。次に行く前に一つ考えたいことがあるんですが、まず5節で、ですね、5節を見ると、多くの偽キリストが起こり、多くが惑わされる。そしてその後、6節7節、戦争が起こるとあります。そしてその後の情報、それは飢饉などです。初めは少し飢饉があっても大丈夫かもしれません。備えがあれば大丈夫かもしれません。しかし備えをすべて使い果たし、収穫もほとんどなくなってきた。そして7節で、とうとうどうにもならない死者もたくさん出るようになった。飢饉が大きくなり、犯罪が増加の一途をたどり、そのために多くの人が何かによりどころを求めるようにならないでしょうか。そこにサタンがやってきま、待ってましたと、偽キリストをあちらこちらに送ります。世界中を惑わします。偽キリストは神様に帰りましょうと、宗教改革を歌い、メッセージで人々を感動させ、いくら配ってもなくなることのないパンの、そのような奇跡もできるかも、するかもしれません。世界を宗教の力で一つにしています。国々は戦争していますが、これは国の力で、また政治の力で世界統一はできないということがわかります。偽キリストのトップはサタンです。サタンはこの予言もしていますから、この後どうなるかもしています。戦争の背後にあるのもサタンが大元ですから、サタンが意図的に国々に戦争させているということもできます。考えられるのは、飢饉の初めの方は蓄えがあるので、先進国なら大丈夫かもしれません。しかしそれがだんだんなくなってくると、他の国から奪い取ろうとする。そこで戦争がある。そのように考えることもできます。そして、また24章の9節です。その時というのは、偽キリストは宗教の統一で一つになっています。国は戦争で多くの人が亡くなって、飢饉でも人が亡くなり、疫病でも、地震でも、また津波、火事で、もう壊滅状態です。このような状況で、希望はあるでしょうか。これまでの説でですね、希望と世の中的に思えるところはどこでしょうか。偽キリストしかありません。国は戦争してますからね。偽キリストが唯一の希望です。そして偽キリストは奇跡をすることができます。天から火を降らせることさえできるんです。9節で、その時、人々はとあります。近代訳では彼らはと書かれています。人々はあなた方を苦しみに合わせまた殺すであろう。またあなた方は私の名のように全てのために憎まれるであろう。ここで突然、この殺される、また憎まれる。どうしてこの迫害が来るんでしょうか。よくご存知の聖句ですが、竜であるサタンは神の民だけに戦いを挑むために出てきています。欲張っていっぱい入れてしまったんですが、この竜はサタンというのは9節でわかりますよね。12章の黙示録のですね、女というのは教会というのがわかります。夫がキリスト、教会が妻です。 夫となる者よ、キリストが教会を愛してそのためにご自身を捧げれたように妻を愛しなさい。この妻は女ですよね。竜は女を迫害します。そして女の残りの民を迫害するんです。竜はずっとこの女の残りの子らの迫害するのを待っています。どうすれば根絶することができるか、それが竜の、思うところです。そしてここでですね、考えたいんですが、2種類のクリスチャンがここでいることが分かってきますよね。5節のところで偽キリストに、惑わされる多くのものがいます。偽クリスチャンですね。そしてこの9節で、迫害される民がいます。これが神の民、2種類のクリスチャンがいることが分かります。24章9節、その時人々は、彼らはですが、これまでの人々というのを、これまでの登場人物で考えたら分かるんですが、二つの登場人物しかいません。五節の宗教の力、偽キリストですね。そしてもう一つ、国、政治の力です。その二つが、なぜかここで一つになっているんです。人々はあなた方を苦しみに合わせ、そして最後にこの、すべてのために憎まれるということは、世の中が一つになっている。新世界秩序が確立されていることがわかります。問題はなぜ迫害されるのかです。迫害されること、それはその前の節にあります。そうですね、7節です。24章の7節、この民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。その後違うことが書かれていますね。飢饉、地震、そしてもう一つ疫病というのが禁定薬であります。これがあって神の民が迫害されるんです。竜はずっと神の民、女の残りの子らを迫害したい、根絶したいと願っています。この飢饉、これらは自然災害と一つの言葉で言うことができるんじゃないでしょうか。この自然災害を神の民のせいにすることによって、世界の目をこの神の民に向けて、そして統一することができます。全世界を使ってこの神の民に、神の民がいるからこれらが起こるんだと言って迫害することができるんじゃないでしょうか。偽キリストが、今起きている飢饉、疫病、地震は我らが神に帰らないからだ。今世界中で悔い改めの集会が起きているのに、この輪に加わらない不届き者がいると。彼らが悔い改めるか、悔い改めないんだったら、力ずくでも彼らを縛り付けて悔い改めさせるか。我々は皆、飢饉と疫病と地震との天災で、彼らをこのようにしなければ、滅びてしまうであろうと演説するんです。聖書の世界で、そして私たちの歴史の中でですね、自然災害が神の民のせいにされたことありましたよね。列王記18章の17節です。アハブはエリアを見たとき、彼に言った。イスラエルを悩ます者よ、あなたはここにいるのですか。アハブは神の民の王様でした。今で言えば神の民のリーダーです。そこでイスラエルに3年雨が降らなかったので、飢饉があり大変でした。その自然災害は、真の神の民である、その当時の、エリアのせいにされてるんです。イスラエルを悩ます者と言われて、彼のせいにされているということがわかります。これが私たちの時代にも当てはまる予言であり、また歴史は繰り返すということもできます。ちょっとさらっといきたいんですが、なぜかというと、このエリアが旧約聖書でこのように言われましたが、エリアというのは世の終わりにも来ると書かれているんです。 マラキ4章の5節で、見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、私は預言者エリアをあなた方に使わすと書かれているからです。そして皆さん、このエリアというのは誰だったかというのをご存知です。エリアというのは、マタイ17章の12節で、しかしあなた方に言っておく、エリアはすでに来たのだ。そしてそれは13節で、弟子たちはイエスがバプテスマのヨハネのことを言われたのだと悟ったとあります。しかしこれはエリア、ですが、このバプテスマのヨハネですね、がエリアの働きをしたということですが、彼の働きというのはキリストの初臨の道を備えるという半分の働きで終わっています。その後、この先ほどのマラキの 4-5 を見ると、恐るべき日が来る前にと書かれていますから、その前にエリアを使わす。この恐るべき日の前というのは再臨の前のことを表しているのがわかります。初臨じゃないですよね。そしてこの再臨前に第3のエリア14万4千がキリストの再臨の道を備える働きが任されています。そうですね。そしてエリアの働きは何かですよね。再臨の道を備えるんですが、これが三天使の使命にもつながることです。列王記上18-21で、その時エリアはすべての民に近づいていった。このすべての民、神の民にですよ、天国に行くべき民に言うんです。あなた方はいつまで二つのものの間に迷っているのですか。ラオデキアメッセージですよね。主が神ならばそれに従いなさい。しかしバールが神ならばそれに従いなさい。これがエリアのメッセージです。間はないですよね。神かサタンか。そしてもちろん神の側に帰りなさい。それが三天使の使命です。バビロンから出なさいです。自然災害のことを言いました。そして世の中は一つになっています。世界平和を訴えています。そこで神の民が世界平和に加わらないために迫害するというんです。最後の神の民は一つになることを反対しているのではないです。世界平和を反対しているのではないです。ただ、善と悪が一緒になること、真理と誤謬が一緒になること、神の言葉と人の言い伝えが一緒になること、それに反対しているんです。どちらかにしなさい。それがこの最後のメッセージ。本当に伝えたいのは、神に従い、バビロンから出なさいというメッセージです。どちらかに従わなければいけないからです。マタイ24章の9節に戻りましょう。ここからが本題、私の名のゆえになんです。私の名のゆえにですね、なぜ全てのために憎まれるのか、ここで理由が書かれています。私の名のゆえに迫害を受けるというのはどういう意味でしょうか。女の残りの子らのことが書かれている黙示録にそのことが書かれていますですね。また24章の9節、その時人々はあなた方を苦しみに合わせまた殺すであろう。またあなた方は私の名のゆえに、このゆえに、これが理由ということですね。すべてのために憎まれるだろう。ここでわかるところで、どうして彼らが迫害されるか、それはこのゆえににわかる私の名のゆえにだからです。黙示録14章の1節になります。ここから、開いてみましょうか。14章の1節、名前ですね。名前を探します。なお私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っていた。また14万4千の人々が子羊と共におり、その額に子羊の名、これはキリストですよね。子羊、私たちの犠牲としてのキリストを表しています。そして父の名、これ神ですよね、とが書かれていた。そこで名です。14万4千のどこに 額にキリストの名、私の名ですよね、が押されています。また書かれていますね、ここでですね。つまりこの14万4千再臨の時に生きて再臨を迎える民は、この私の名の上に迫害され、そしてこの彼らはこの額に私の名、神の名が書かれているので迫害されるということです。そしてこの名というのはですね、先ほども見ましたね、出エジプト記で名というのは神の品性を表す、そして神の最大の品性は愛です。そしてそれが額にある、額は前頭葉です。前頭葉で私たちは考え、また判断するですね、私たちの品性が備わっているところです。つまり14万4千にのここにですね、額に神の品性が宿ること、神の愛が備わることが分かります。そして天国に行く準備ができるということですね。14万4千、額にその印があるんですが、14万4千はもう一つ黙示録の7章でもあります。黙示録7章の3節、私たちの神のしもべらの額にですね、ここでは何が押されているでしょうか。私たちが印を押してしまうまで、そしてこの印を押してしまうまでは、地と海と木とを損なってはならない。私は印を押された者の数を聞いたが、それはこの14万4千と、黙示録14章とつながっています。そしてこの印がどういう印か、もう少し詳しく黙示録7章の2節で書かれています。どのような印でしょうか。黙示録7章の2節で、印は生ける神の印と書かれています。生ける神の印というのは聖書でいろいろなところに書かれているんですが、一つ挙げるとすれば生ける神ですね。生ける神というのがですね、使徒行伝の14章の15節で言った、皆さんなぜこんなことをするのか、私たちとてもあなた方と同じような人間である、そしてあなた方がこのような具にもつかぬものを捨てて、天と地と海とその中のすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るようにと福音を説いているものである。生ける神、この天と地とその中のすべてのものを作られた神が生ける神です。どういう神様でしょうか。天地創造の神ですね。つまり生ける神の印とは天地創造の神の印ということです。印とは何でしょうかっていうのが次に行きますよね。印ですね、その前のところでしたね。7章のところで印とは何か、ローマ書4章の11節に行きます。印は何かですね。そしてアブラハムは割礼という印を受けたが、それは無割礼のままで信仰によって受けた義の証印と書かれているんです。割礼というのはあまり気にしないでですね、ここで印と証印または印が同意義語であることがわかるんですね。それを踏まえます。印と印は同じと、ここで二つですね。禁定訳ではここでサインと書かれています。そしてこちらでシールと書かれているんですね。ここで、ちゃんとつながっているんです。ちょっとこの口語訳では書印と書かれていますが、つまり復習した方がいいですかね。大丈夫ですかね。はい。マタイ24章で、私の名のように全ての民に憎まれ、また迫害され、また殺されると。そしてそれは、黙示録14章では、父の名、子羊の名 のゆえにというのでつながっていくのがわかります。名前、名つながりでですね、私の名によって迫害され、ジオン万4000はその子羊の名、父の名を持っているからです。それが額にあるんですね。そして、黙示録7章では額に神の印、生ける神の、つまり天地創造の神の印があるんです。そしてこのローマ 4:11 では天地創造の神の印ということがわかります。ですから印は何かということになって、エゼキエル20章、旧約聖書に行くと、印が何かわかります。20章の12節、私はまた彼らに安息日を与えて私と彼らとの間の印とした。20章の20節、我が安息日を聖別よ。あなた方の間の印となって、主があなた方が、あなた方の、私があなた方の神であることをあなた方に知らせるためである。安息日が印ですね、ということなんです。もう一つ、出エジプト記の31の13節でも、あなたはイスラエルの人々に言いなさい。あなた方は必ず私の安息日を守らなければならない。どちらかに従うんですよね。これは私とあなた方との間の世々にわたる印、これ永遠の印だと。印が安息日であることがわかるんです。なぜかというと、誰が本当の神様かという区別をするのに簡単な見分け方が、創造主が誰かだからです。そして安息日だけが本当の創造主である神様と、他の神と言われる神々と区別することができます。つまり神の名のゆえに、第7日安息日に天地創造の神を礼拝するために、すべてのために憎まれるというのがマタイ24の9節だということです。これが神の民の証拠になる。そして神の民を根絶したいのが、また自分の側に引き入れたいのが竜だから、彼らを攻撃します。もうこれまでで分かる通り、世の中が偽キリストで宗教が一つになり、そして偽キリストにより世の中が一つになっています。世の中はもうすでにサタンの側ですから、サタンは世の中をまた偽キリストに支配ですね、惑わされている者たちみんなを攻撃する必要はありません。攻撃しなきゃいけないのは神の民であり、それがこの安息日を守ることで神の民が誰かがわかるということです。次に行きましょう。マタイ24章の、また24章の10節ですね。また24章の10節を読みします。その時多くの人がつまずき、また互いに裏切り憎み合うであろう。ここでつまずき裏切るんですが、もう世の中はキリスト、偽キリストによって一つになっています。ですからこのような裏切り、つまずき憎しみをする必要はありません。9節で神のために大迫害が起こりますから、このつまずき裏切り憎み合いは、神の名の上に迫害される民がつまずき裏切り憎み合うということになります。これがサタンの思惑です。そして11節。そして11節です。また多くの偽予言者が起こって、多くの人を惑わすであろう。サタンが動きます。この10節でですね、裏切りつまずき、憎み合いが神の民の間で起こって分裂が起こります。そこに、偽キリストが起こることによって、自分の側に引き寄せることができます。そうですね、ここの11節では惑わされるクリスチャンは神の真理をある程度知っている人々です。もう世の中は完全に5節のところで、そうですね、そのまた9節に来る前で 惑わされています。偽キリストによって統一されて新世界秩序になっていますから、ここであえてさらに惑わされるものというのは旧説で神の民から出てくるものということです。ですからこの偽預言者ですね、すみません、偽キリストではなく偽預言者が、多くの偽預言者が来るんですが、この偽預言者はもっとすごいですね。本当それこそ天から火を下せるようなことをして、これこそ神の預言者だと確信させられる惑わしをするはずです。そして神の民、聖書を知っているものでさえ惑わされるとね、いうことになります。そして12節、また不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるであろう。短く言えばですね、不法がはびこるので多くの人の愛が冷える。世の中はもうとっくに、偽キリストによって神の律法は無効にされています。愛があれば大丈夫です。そしてそれは神の愛ではない、サタンの愛ですよね。ですからこの不法がここでさらにはびこるというのは、神の民が安息日から離れることによって、ということがわかります。それによってさらに多くの人の愛が冷える。この私の名によって迫害されて出てきた人が多くいて、それによって愛が冷えるのでさらに冷えるということです。そして多くの人の愛が冷えるというのがですね、不法がはびこることによって起こるんですから、不法がはびこらなければ愛が熱くなる、つまり律法が疎んじられれば、律法に神の民が従えば、神のですね、多くの人の愛が熱くなるということ。ラオダキアでも熱いか寒いかであってほしいと言われている通りです。そして、マタイ24章、しかし最後まで耐え忍む者は救われる。聖書はいつも必ず神の民のハッピーエンドです。今日のキーワード、これは私の名のゆえにでした。それは、黙示録14章で、父の名、子羊の名が額にある人のことでした。14万4千ですね。そしてその14万4千は額に生ける神の印としても、この神の名を帯びているということが分かりました。そしてそれは神の品性、神の愛であるということも見ました。そしてその神の愛なんですが、同時に天地創造の神の印、天地創造の神の印、天地創造の神の礼拝日である第7日を礼拝しているのが神の民だということまで見ていきました。つまり世界中の人に憎まれ、死刑宣告が出され、兄弟姉妹に裏切られ、世界中の人が礼拝している偽キリストに、あなたは間違っていると言われ、死の法令が出される時までは共にいた兄弟姉妹をまとめ上げて、私たちがいかに間違っているか、聖書から訴えてくる預言者たちの惑わしに騙されず、最後まで第7日安息日に天地創造の神を礼拝する者は救われるということです。これが初めてこの14節にいけます。すいません、これ先ほど見ましたね。これがあって初めて14節に行きます。そしてこの御国の福音は全ての民に対して証をするために全世界に述べ伝えられるであろう。そして最後が来るのである。この証、どんな証をするんでしょうか。偽キリストも聖書を使うはずですよね。キリストはキリストですから。そしてキリスト教会はですね、ほとんどの律法を守っています。二種類のクリスチャンがいると言いました。神の民はどうして迫害されるのか。安息日第7日を礼拝するために迫害されると。それだったら彼らとの違いはその一つだけですから、第7日安息日を証しするために全世界に述べ伝えられる。それによって真の神がわかるからということになります。最後にまとめに入りたいんですが、 これが今日のマタイ24章まとめです。10節、その通り多くの人がつまずきとあります。また互いに裏切り憎み合うであろう。どうして神の民はつまずくんでしょうか。神の民であるべき人ですね、また聖書を知っている人です。なぜつまずくのか。この第7日安息日に礼拝する神のために分かれ目がここにあります。つまずくのか、同じつまずきというところですね。マタイによる福音書で13章にこういう言葉があるんです。13章の21節で、その中に根がないのでしばらく続くだけであって、御言葉のために困難や迫害が起こってくるとすぐつまずいてしまう。どうしてつまずくのか。御言葉のために困難や迫害が起こってくると、マタイ24章の神の民と一緒ですよね。そうですね。なのでつまずくんです。もう少し詳しく見てみましょう。13章のこの5節6節のこの例えのところですね。他の種は土の薄い石地に落ちた。そこは土が深くないのですぐ芽を出したが、日が昇ると上がるとですかね、焼けて根がないために枯れてしまった。日というのは太陽です。太陽は植物の成長に欠かせないものですよね。ですよね。それなのにこの太陽が上がると根がないために枯れてしまうんです。問題は根がないからです。その後のところでも分かります。その中に、マタイ 13-21 でもその中に根がないのでしばらく続くだけであって、御言葉のために苦難や迫害が起こるとつまずいてしまう。なぜマタイ24章で神の民がつまずくのか。それは根がないからだということが分かりました。最後にですね、聖句エペソ3章の17節、エペソ3章の17節を見ましょう、根がないですね。どうやったらその根を持つことができるでしょうか。根というものにはどういう意味があるでしょうか。エペソ3章の17節です。また信仰によってキリストがあなた方の心の内に住み、あなたが愛に根ざし愛をもといとして生活することによりです。キリストの愛に根ざすこと、キリストの愛に根ざしていなかったので最後に裏切りが、またつまずきが神の民にあるということがわかります。そしてもう一つ、コロサイ2章の6節7節でも、このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのだから彼にあって歩きなさい、また彼に根ざし彼にあって立てられ、そして教えられたように信仰が確立されて溢れるばかり感謝しなさい。キリストにあって立てられ、そして信仰が確立されることです。そしてキリストに根ざすこと、キリストの愛に根ざすことです。キリストの愛に根ざしていなかったので神の民は最後に分裂するということです。私たちはこのキリストの愛に根ざしているでしょうか。根ざすということ、これは根っこがあるということですね。根っこというのはどういうものでしょうか。根っこというのは暗いところにあります。土の下に埋まっていますからね。光がありません。根っこだけです。根っこ、誰にも見えないところです。しかし神様に見えないところはないですから、自分と神様とだけのところです。自分と神様とだけの場所、神様とだけ会話できる環境、時間、経験です。このキリストとの時間が、キリストとの愛に根を張る時間、 成長の時間になります。私たちの見えないところ、この根っこのキリストの愛にどのくらい深く私たちは根ざしているでしょうか。その根っこの深さの度合いによって私たちがつまずくのか、それか最後に真の神を述べ伝えるのかが決まります。誰もいないところでイエス様との時間を過ごす根っこの経験を今持つ時です。根っこは成長しなければなりません。誰もいない自分一人だけの時といえば、大体家にいる時です。家にいる時といえば、寝る前、そして朝起きた時、それが一番静かな、誰にも邪魔されない、電話にも邪魔されない時です。朝夕愛に根ざすチャンスです。どうやって朝夕イエス様の愛に根ざすことができるでしょうか。イエス様のラブレターである聖書を読むことです。聖書を読んでイエス様の愛に心を開くことです。そして愛に根ざすことができます。その愛にイエス様にお祈りすることによって応答して、その愛の根を太くすることができます。深くすることができます。愛には死をも乗り越える力があります。キリストの十字架がその計り知れない愛の力を注いでくれます。キリストの十字架の愛を教えてくれる聖書と祈りに深く根ざした神の民だけが、最後まで忍ぶ者は救われると言われるのです。私たちはこの神のためになりたいですね。献身賛美をもって礼拝に返させていただきます。最後の賛美歌、契約の西の340番、契約の虹340番です。祈りの言葉です。
So
天の神様、私たちは心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、すべてを尽くしてあなたを礼拝するために、いつもこの第7日安息日を通し、天地創造の神様を礼拝したいと願い、そして礼拝して、そして毎週礼拝しに来ています。あなたの神の民として一つになって、すべての力を尽くしあなたを賛美したいと思っています。しかし私たちの行動が伴っていないことがあります。どうぞ今、私たちにあなたの愛に根ざすことを教えてください。私たちに日々あなたの愛に根ざす、あなたの御言葉、そしてあなたの真理に根ざし、そして祈りの呼吸によってクリスチャンとして生きることを教えさせてください。そして今、前の雨を受けることによって後の雨を受けることができます。そして今日もまた明日もあなたの民として証をし、特に最後に残りの民として誰が真の神なのかを述べ伝えることができます。今日この御言葉を通して、さらにあなたの神であること、あなたの神の民として私たちに真理を教えてくださったことを感謝いたします。この新しい一週間の学び、そして次の安息日、そしてあなたの恩恵期間の終わる前まで、またあなたの再臨まで、私たちがあなたの御言葉によって真理によって導かれますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。